朝鈍い日が出てて風がある、千の天使がバスケットボールする。
この音声ファイルは政治学言論 A ナンバー10ボリューム1ミクロレベルの安全保障論について解説するものです。もし開いている資料が間違っている場合は、この音声を止めて正しいファイルに変更してください。今回の音声資料で扱う、解説する範囲は、教科書170ページから180ページです。教科書が手元にある方は、該当するページを開いておきましょう。それでは早速、講義を進めていきます。今回、解説するのは、国際関係。具体的には、安全保障の問題についてです。安全保障というと、よくわからないと思う人がいるかもしれませんが、ものすごく簡単に言うと、戦争というのをキーワードに、どのような条件、状態で戦争を防ぐことができるのか。言い換えると、どのようにすれば平和を構築することができるのか。このような疑問に対して、国と国の関係のあり方から考えようとするのが、今回の、音声解説の内容になります。そのためにまず、戦争とは何かというところから少し解説を進めていくことにしましょう。スライド4枚目をご覧ください。まず、戦争と一言で言っても、何が戦争なのか。また、平和といっても何が平和なのかという問題について、必ずしも研究者間で一致した見解があるわけではないのですが、このスライド4枚目の表 10.1 のように、国家間のブロック衝突という、まあ、観点から戦争あるいは平和を捉えたときには、紛争とか、戦争が、まあ、起きていない、あるいはそういう問題に関わっていない国というのはこれぐらいだ。あるいは、言い換えると、これらの国に関しては、何らかの形で紛争や戦争に関わっている。そのようにまとめたリストが、この表10の1となります。このようにまとめると、実は、日本では、ほとんど戦争という、まあ、行為に対して関与していないので、非常に平和な状態というのが、ある種我々の考えの前提になっている、ように思われるのですが、実は、まあ、近年の例も踏まえて、戦争というのは未だに世界のあちこちで生じている現象であって、まあ、だからこそ安全保障であるとか、戦争の正規条件とか、そういう問題に取り組まなければいけない。というのもわかるのではないかなと思います。さて、その戦争についてですけれども、大きく分けると、連続的に捉えるという立場と、離散的に捉えるという立場の二つに分かれるということが教科書で説明されています。離散的というのは非連続的という意味で、平時と戦争時を、その連続線上にない急にガラッと状況が変わるような、まあ、ものだと捉えた上で、その平時から戦時へと突然変化する、まあそういう、まあ、見方に立つという考え方です。これに対して連続的な捉え方というのは、平時から戦時へと徐々に変化していくという捉え方を採用するもので、まさに政治学的にいろんな、相互交渉であるとか、協議の、 まあ、決裂であるとか、妥協が見出せないとか、そういう帰結として戦争を捉える見方だと考えることができます。このように、平時と戦時を連続線上にあるものとして捉えるならば、戦争というのは、何らかの外交の失敗として生じるものだというふうに考えることができます。つまり、ある国とある国が何らかの形で交渉ごとを行っていて、それが失敗した結果として戦争が起きるというふうに考えられるわけです。このような考え方に立ちながら、戦争の発生条件を考える合理的選択論に基づくアプローチを一般に交渉理論と呼びます。今回の、講義ではこの交渉理論についてその概略をきちんと理解していくというのが大きな目的になります。少しただ難しい、話になりますのでスライド5枚目の図を見ながらゆっくりと理解していっていただければと思います。まずスライド5枚目の図10の1が示しているのは A と B という2つの国があって、その2つの国がまあ戦争を起こすか、それとも戦争を回避してお互いに妥結するか、そのどちらの帰結になるのかというのを合理的選択論の、交渉理論に基づき考えるとこのような形になりますよというのをまあ示すものです。戦争をする理由として要するにお互いの国が相手方の資源を奪って自らの利得を得ることができる行為として、まあ戦争をそのように再解釈するわけですね。それが A あるいは B の期待利得として表現されている数字になります。この図10の1の場合は A の期待利得は 0.44、 B の期待利得は 0.56 として、まあ仮想のものですけれども設定されています。A の得られる期待利得が B の得られる期待利得よりも小さいと考えられるのはおそらく A が勝った時よりも B が勝った時の方がまあその利益が大きい、つまり B の方が A よりも領土が小さくて、 A がもしその戦争なんかで負けた時により多くの領土あるいはリソースを得られるとか、そういう、まあ、可能性が考えられるのではないかと思います。ただ、何でもそうなんですけれども、ただで戦争を起こせるわけではありません。当然、戦争には様々なコストがかかります。要するに、戦うわけですから、自らの、その、例えば兵隊であったり、その軍事的な資源だったりを消費しないといけないわけですね。というわけで、戦争を起こす際には、コストというのも当然発生するわけです。そのように考えると、期待利得とコストの関係から、戦争を起こすべきかどうか、という、まあ、話を展開することができる、というのがこの交渉理論の肝になります。で、この図10の1の場合は、まず、真ん中の P、これが戦争に勝てる確率だとしますけれども、戦争に勝てる確率が、まあ、A、B 双方に、まあ、それなりに定義されていて、まあ、これは当然、0から100の間なので、どこか、P は0から1の間の、まあ、どこかに位置づけられるとなるんですけれども、これが、コストとの関係でどのように、なるのか、というのが、まあ、大きなポイントになってくるわけですね。で、A にとっての戦争のコストを CA、B にとっての戦争のコストを CB とします。で、少しちょっと、わかりにくいかもしれないんですけれども、この P-CA の位置から左側が、コストが P よりも小さい範囲で、 この P-CA の右側が A にとってコストが北へ利得よりも大きい範囲だと考えてください。これは B も一緒で、P プラス CB より右側が B が戦争を好む範囲なので、要するに北へ利得がコストより大きい領域です。逆にこの P プラス CB より左側の領域が北へ利得よりもコストの方が大きい領域となります。とすると、P-CA と P プラス CB の間に挟まれた、この P-CA から P プラス CB の範囲が、お互いが、その戦争をやめたときに、北へ利得が高まる状態というふうに考えられますので、この範囲内で、その、A と B が、交渉すること、妥結することができれば戦争は生じにくいし、逆に P-CA より左側の位置だったり、P プラス CB の、右側のようなポイントでしか妥結できしません、できませんというような交渉ごとになってしまった場合は、残念ながら戦争が生じてしまうと。このように、戦争が起きるかどうかという問題は、これはですね、完全か、あるいは完備情報ゲームモデルという、専門的な用語を使うと、そういうモデルに基づいた理論になるんですけれども、そのモデルに基づいて考えたときに、戦争というのはその国家と国家の合理的な選択の帰結として、把握、解釈することが可能だ。というのがですね、まさにこの、交渉理論の意図するところであります。それでは一旦休憩を取りましょう。30秒から1分休憩してください。さて皆さん、休憩を取りましたでしょうか？授業もあと少しで終わりです。頑張ってついてきてください。さて、先ほどの交渉理論についてなんですけれども、もう一つ重要な含意がありまして、要するに A と B のお互いの国が P、戦争に勝てる確率ですね。P が何か、そしてコストが何かというのをお互いに共有している場合、どこで妥結することができるのかをお互いが把握できるということになりますので、実はそのいかに情報を、互いが正確な情報を共有するか、これが戦争を起こしにくくする要因だというふうにも考えられるわけですね。これ言い換えると、情報を操作したり、あるいは誤った認識を持ってしまった場合、戦争が起こりやすいということでもあります。スライド6枚目をご覧ください。例えば、相手方の意図や能力を誤解している場合、どのようなモデル、あるいは現実として、解釈されるのかというのを再び交渉理論のモデルに基づきながら考えることにしましょう。スライド6枚目の図 10-2 が示すのは A の主観が著しく誤った場合、現実とは大きく異なる場合に戦争の正規確率というのがどのように変化するかということです。戦争は相手国を任すという行為なわけですから、その相手がどういう国なのか、その相手と比べたときに自分が有利なのか不利なのかを考えることがとても重要になるわけですけれども、相手国のことは相手国が基本的に一番知っているという前提に立つならば、戦争というのは互いが互いの情報を知らないという、ある種情報の非対称性に基づく交渉ゲームだというふうにも考えられるわけです。で、交渉する際には当然情報というのが必要になるんですけれども、戦争の場合はしばしば情報合戦、情報戦と説明されるように、自分の国の能力とか、資源とかを時には隠したり、嘘の情報を流したりして相手を錯覚させたりするようなことも行われるわけですね。そうすると何が起きるかというと、 誤った情報を自分自身が相手のまあ策略で入手して、あ、自分自身は勝てるんだ、負けてしまうんだというような、その、判断をすることができなくなった場合に、戦争を起こしやすくなって、まあもちろん逆もあるんですけれども、戦争を起こしやすくなったりする場合があるんですね。で、この図10の2の下の A の主観と書かれているモデルはまさにその状態を表していて、上の現実の交渉可能な範囲というのは実は真ん中の部分に位置していて、まあ B 国がこの本来的には交渉可能な範囲での案というのを提示してきたとしても、もし仮に間違った情報を持ってきて、A の、例えばその戦争に勝てる確率が非常に高いというような、まあ、誤認識を持っていた場合、その交渉可能な範囲というのが、まあ、限りなく B 寄りに、まあ、よる。つまり、現実としては交渉可能な範囲が A の中では、戦争を好む、まあ、ケースとして把握、間違った形で把握されてしまいますので、このような場合は、まあ、当然その A が戦争を好む範囲の広さからも推察されるように、戦争が非常に起こりやすくなってしまうというふうになります。また、交渉理論の中でコミットメント問題と呼ばれる、将来にわたり、相手国が自分の国との約束ごとを履行し続けてくれるかどうかという信頼関係も重要になります。ある時点においては、その、例えば A 国の場合だと B 国がその侵略しないのような約束を守ってくれるとしても、その、例えば国家元首が変わるとか、まあその首相とか大統領が変わるといったような政治的なそのリーダーが変わることによって自分の国と相手の国とのまあ関係性というのが大きく変わりうる余地がある場合、今その交渉可能な領域であってもその次の未来の時点では交渉不可能な、まあ領域に変化するという場合も考えられるわけですね。で、スライド7枚目の図はまさにそのような将来にわたり約束が履行されない場合においてどのように交渉可能な範囲が変化するのかというのを示しているものなんですけれども、例えば A 国が B 国を将来裏切ることが予期されると考えてください。裏切ることが予期されるので B にとっては戦争可能な範囲がぐーっと広がるわけですね。逆に A に関しては将来にまあ裏切れば戦争したいその先行が非常に小さくなるというふうに考えられるわけです。ただ現時点ではお互いに裏切ることがまあとりあえずその予期されないというか裏切らないので交渉可能な範囲は真ん中の方になるわけですけれども、将来何らかの形で A と B の関係が変化すると、その交渉可能な範囲というのも大きくガラッと変わってくる。そうするとですね、A も B も将来交渉可能な範囲が今の時点での交渉可能な範囲と必ずしも一致しない場合は、どこに妥結点を見出せばいいかというのがわからないことになりかねない。あるいはそうなってしまうので、じゃあ、ちょっと交渉できませんね、妥結できませんね、という形で戦争が起きる。要するに、その将来の時点 P プラス1の、まあ、裏切りを予防するという意味で、時点 T でもうそもそも戦争を仕掛けて、まあ、自国に、まあ、その相対的な有利な状態をもたらすように行動するということも考えられるわけですね。このような、まあ、将来の不利益を予防するという観点から、現時点で戦争を起こすという、まあ、行動を予防戦争と、言ったりします。まあ、いずれにせよですね、まあ、このように交渉理論というのを用いて、戦争がなんで生じるのかというのを考えると、例えば、情報が どのような形で歪められると戦争が起こりやすくなるのかとか、将来にわたりなぜ約束を継続的に履行し続けるのが重要なのかというのも見えてくるのではないのかなと思います。最後に消極的平和について簡単に解説して、この講義を終わろうかなと思います。先ほどまで交渉理論に基づく戦争原因論というのを解説してきましたが、戦争がないという状態が実は多く続いている政治体制というのがあります。それは民主主義国家です。教科書表 10-2 の表に示されているように、民主主義同士の戦争というのはそうではない場合と比較すると非常に少ない。で、ここで問題となるのはなぜ民主主義国家というのは戦争が起こりにくいのかという話なんですけれども、これは端的に民主主義国家ではやはりアカウンタビリティを確保する目的で情報を市民有権者に開示することが極めてまあ、多いわけですね。そうすると、その情報をそもそも開示して隠せないというわけですから、そのブラフを聞かせて、まあ相手を騙すというのが難しくなっていくんですね。そのような特性ゆえに民主主義国家同士のペアでは、他の政治体制と比べると戦争が起こりにくいというまあ特徴があり、まあゆえに民主主義国家同士の戦争というのもまた起こりにくいというふうに考えられます。ただ、まあ交渉理論にしても、この消極的平和論にしても、国という単位を一つのアクターのように見なした上で、まあモデルとかの帰結を考えているわけですけれども、具体的に戦争を起こすのかどうかというのは、まあその国のリーダーの、まあ、考え方とかにもよりますし、国内の事情も無視して考えることはできないとする、まあ、理論もあります。例えば、首相などリーダーが個人的に合理的な選択を行った議決として、戦争という選択を、まあ、選択肢を取る場合もあると考える理論があります。例えばですけれども、国内において自らの支持というのが急落し、まあ、次の選挙とかで負けそうな状態にある政治的リーダーが陥ったと考えてみてください。どのようにすれば自らへの支持を回復することができるのかと考えますよね。その時に利用するのが戦争だという理論があるんです。例えば、戦争を行う、あるいは起こすということは、自国の外に敵を作って、さあ、みんなで一丸となって敵と戦うぞという形で、鼓舞させることができる材料として、まあ、使えるわけですね。さらに言うと、そのような戦争を起こすぞという宣言は、国家の資源を消費する。つまり自分個人ではそのコストを消費しないわけですから、PB、つまり自身が得られる期待利得、要するに支持率の上昇とか、再選可能性の、まあ、増加とか、そういう、まあ、期待利得ですけれども、それがある程度見込まれる一方で、自分自身にとって個人の負担というのは小さいわけですから、合理的にその支持率が下がった場合などに、その戦争という選択肢を、まあ政治的リーダーが取ってしまう場合もある。この、外に敵を作って、みんなのその国内の有権者などの支持を上げるというのを、まあその旗本結集効果というふうに、まあ説明することもあるんですけれども、まあ要するに、批判的な、まあ自分自身に対する批判的な、その意見とか、まあ眼差しを反らす。そのように、陽動することを目的に戦争を起こすという、 まあ理論もないわけではないです。まあそういうふうに考えると、国の中でもいろんなアクターがいて、で、そのどの政治的アクターがどういう合理的な意図のもとで戦争を起こそうとするのかという発想から戦争を、まあ、解釈するというのも、まあ、一つの発想としてはあり得るというふうに考えられます。ただ、教科書にも説明されていますが、そのような傾向が政治的リーダーにあるかというと、必ずしもそうではないと、考える、あるいはその言うのが一般的です。実証的な証拠というのがあるわけではありません。これは理由は単純で、旗本結集効果云々にしても、まあ、何らかの形で、その支持率が下がった時に上げる策というのを取る必要があるんですけれども、その具体的な方法というのは、例えばその武力行使をする以外にも当然たくさんあるわけで、なので、武力行使を、まあ、取る以外の選択肢というのを通常は取るために、まあ、このような旗本結集効果とか陽動理論というのは、まあ、戦争の、まあ、条件あるいは原因としては、まあ、それほど支持されないというふうになっているようです。はい。今回の講義はここら辺で終わります。スライド10枚目のポイントを理解した上で自己課題に回答してください。